栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は自治医科大学附属病院救命救急センター麻藤隆先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。自治医大の麻藤です。
今週はですね、災害医学の必要性についてのお話です。もうまさに、はい、南海トラフの、注意報が出て、なんだかこう災害が非常にこう身近に感じてきて、ちょっと皆さんもお盆中ちょっとねこうドキドキしながら過ごされた方もいらっしゃるのかななんていうふうに思いますけれども、まあ、この災害医学というのはどういった学問なんでしょうか。
まあ、今年は まず正月から能登の地震があり、一旦落ち着いたなと思ったら地震で、改めて災害というのはいつ起きてもどこで起きてもおかしくないなということを皆さんも感じたと思いますし、私も感じた次第です。で、まあ、災害についての医学という話題になると、いわゆる DMAT というものをちょっと詳しい方は想像されると思うんです。
はい、
災害になると、まあ、いち早く駆けつけて現場の医療をある程度サポートする、担う、代替するというような、仕事として、DMAT というのが、国レベルで今整備されています。
はい、
でそれ自体は、非常に成功しておりまして、まあ、そういう制度の中ではむしろ非常にうまくいったことの一つだと思ってます。ただ意外に知られてないんですけども、DMAT というのは本当の急接近、時間的に言うと、まあ、48時間、せいぜい72時間ぐらいで、その代わりスタンダードローンで寝るところも食べるところも、まあ、自給自足でやれる代わりに、まあ、逆に言うともそのぐらいの期間で本来引き上げるというのが DMAT のそもそもの定義というかであります。
はい、
ただまあ実際そうもいかないので繰り返し DMAT が出てくという本来の定義から外れたような運用も正直言ってされてはいますけども、もともとまあせいぜい急性期までのことを考えている医療体制です。
実際にやっぱりその災害が起こると予想もしなかったことが起こるわけですから、状況に応じていろいろとこう形を変えていくんでしょうね。
そうですね。あと栃木でも多くの病院で DMAT の体制というのは整えられておりまして、
はい、
まあ、何かあった時にそれぞれの病院が活躍されているニュースを皆さんもお聞きになると思いますけども、基本的には出かける方なんですよね。要するに自分のところになった時に、ということはあんまりなかなか考えてない。で幸い栃木というのは、まあ、正直平たく見て全国的に見たら、栃木県というのは非常に、まあ、安全性の高い県であるというのは事実です。でもじゃあ何も災害が起きないのかと言われれば、まあ、洪水が起きてみたりとか、大きな電車の事故とかそういうのが起こらないという保証は全然ないわけで、受ける側のことも考えなければいけないし、まあ、本来、まあ、救急医学というのは災害が起こる前のマニュアルとかをちゃんと作っておくとか、それからその長い期間においてのサポートをどうするかとか、それから出てくる時だけではなくて栃木県で起きた時にどうやって受け止めるかということがまず大事。全部が埋まって初めて災害に関する医療が、もしくは医学が完結するという中では、DMAT というのはごくそのタイルの一枚に過ぎないというところをご理解いただければと思います。
はい、日本ではいつ頃からこの災害学研究されてきたんですか。
もともと多分研究されてた方というのはおられると思うんですけども、阪神淡路の時ですね。それまでは本当に正式な体制として整ったものはなかった中で、初めてそういうものを学校地区が一気に進んだのが阪神淡路の地震の時です。私も実はの当時は阪神に行きましたけども、まあ、いろいろ考えさせられることは多かったです。
そういったところから学問として研究積み重ねていって、何かあった時にまたその学問を生かしていこうという、そういった動きが今あるわけですね。
そうですね。やっぱり日本の方っていうのはあんまり不幸なことを普段から考えてるとそれが本当に起こっちゃうよみたいな、ちょっとこう悪いことはできるだけ考えないっていう、すごいピュアな心を皆さん持っておられるんですけども、だからこそ、まあ、中には そういう悪いことが起きたことを普段から考えている人たちもまあ必要なんじゃないかなっていうのはあります、ね、うん、
いや絶対必要ですよ本当に。先生、災害医療において大切なこと、はい、どんなことでしょうか。
やはりそういう意味でその起きた時には DMAT みたいな、うん、まあ、とにかく頑張るっていうか、うん、まあ、訓練されてしっかりした体制ですけど、やっぱりその災害前からちゃんと訓練をするとか、
はい、
マニュアルを作るとか、
はい、
地道というかそういう部分を、うん、まあ、まずはしっかりやるっていうことも大事ですし、うん、まあ、DMAT も行って帰ってくるとみんなまあ疲れちゃうんですけど、うん、まあ、そこで反省とかを生かしてまあ、PDCA サイクルみたいなものをうまく回して次の時に活かせる、うん、逆に言うとそういうデータをしっかり集めるみたいなことも多分大事だと思います。
そうですね、
あとそのお恥ずかしい話ですけど今日本の病院っていうのはどこももう余裕がないんですね、うん、で救急とかも今までは多少余裕があったんですけど今はもう病院の経営自体が大変だ大変だみたいな話になってくると、うん、ますます余裕がない中で、
はい、
なかなか自分のところも大変なのに人様のところをお手伝いするというのはなかなかできる状況でなくなっています、
はい、
まあ、だからこそもうそういうだとなったらよそ様のところもお手伝いすることを込みにして普段からこう立て付けを作っておくっていう施設もまた必要なんじゃないかなと思っているところです。
なるほど。最近では、まあ、地震だけではなく水害などのニュースも非常に増えてますよね。災害医学の必要性について、ね、先生どんなふうにお考えでしょうか。
日本の治水技術は非常に進んでますので、
はい、
まあ、そういうもので、まあ、どんどん収まっていくものだと僕も思ってました、
うん、
ただ今の気象の状況だと、まあ、明らかに雨の降り方とか、
はい、
それからまあ台風もそうですね、今までの、はい、震度も規模も違う台風、うん、そうなってくると、まあ、栃木県は安全だみたいなこともそうそう言ってられなくなってくるわけで、
そうですね、
まずはまあ栃木県の方にとって、うん、そういう時の医療はどうするかみたいなことをこう普段から考えてる、まあ、立場というか組織も大事ですし、まあ、そういう人に、ま、任せていただければ、
うん、
我々としてもまあ頑張るしかないかなというのがもともとの災害の考え方じゃないかと思います、
はい、
栃木というのはもう一つ重要な日本の中の栃木県という観点で見ますと、
うん、
栃木県自体が比較的安全だということだけではなくて、ちょうどまあ関東と東北の接続部というか、まあ、どちらかが大変な時に、まあ、どちらかというその間をつなぐ一番の前線に立つのが栃木県ではないかなというのも私自身考えておりまして、県の中も大事なんですけども、もしまあ県外全国規模で何かそういうことが起きた時にやっぱりそのよそ様を、しっかり助けるという役割の意味でも栃木県というのは結構重要な位置じゃないかというふうに、思ってます。
はい、これからも先生お忙しいと思いますけれども、お体に気をつけて頑張ってください。
よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
はい、今週は自治医科大学附属病院救命救急センター麻藤隆先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。